みなさんこんにちは。働き方の達人へようこそ。仕事があなたのアイデンティティの一つであり、みんなが芦ノ湖を楽しく情熱にあふれ充実したものになるべきだと思っています。しかし実際にあなたと周りの人がいい職場にすべきだと気づいても行動に移行することがまた違います。だからこそこのポッドキャストとモティファイがお届けしたいのは、これを聞いてくださる全員が実生活に本当に役に立つアイデアやあなたのチームワークをより良くするヒントです。よろしくお願いします。働き方の達人の皆さんこんにちは。今日とても面白い人で、中国人なんですが16年間日本に住んでいらっしゃいますと。で、ビジネスエスノグラファーの周さんです。働き方の達人へようこそと。
お呼びいただきありがとうございます。
硬いですね。まあまあまあ、そもそもなぜ周さんを呼んだかというと、私たちその働き方のスタイルとか、まあ人もっとよく働ける、もっとワクワクしながら仕事できるようにいろんな研究してずつ、実は周さんがそのビジネスのエセノグラフィーリサーチをやってると。そもそもエセノグラフィーって何？
はい、エスノグラフィーは当初は最初は人類学の人たちが未開の土地に行って、じゃあそこの人たちの文化って何なんだろうっていうところから最初始まった学問なんですけど、今はまあ社会学の方も使ってますし、あとはビジネス界でもすごい使われてるんですけど、何をするかっていうと、つまり自分が研究したいとかもっと知りたい人たちがいる場所に長期間観察すると、まあ、インサイダーになるというか、アウトサイダーとしてではなくて実際にその人たちと生活してらい、まあ、企業だったら一緒に仕事したりということで、その人たちが潜在的に感じていないことを掘り出すということが、まあ、エスノグラフィーなのかなというふうに思います。
なるほど。じゃあいつビジネスが、実は僕エスノグラファーでもあって、
はい、
まあ、よく聞かれるのが、じゃあ定量じゃなくてなぜこんな定性のエスノグラフィービジネスの面で使うんですか？
例えば私がやってる研究からすると、一つおもてなしサービスとか日本式のサービススタイルを海外に輸入したい日本の企業ってすごく多いんですね。で、私は香港で研究してたんですけど、そこから見えるのが、定量だとじゃあなんで香港の人は日本スタイルのサービスができないんだっていうのが多分わからないんですね、定量からは。おそらくやってるかやってないかぐらいはわかるけども、じゃあなんでやってないのかがわからないと。で、そこに対して、まあ、観察なりインタビューすることで、じゃあなんでなのかっていうのをその人たちの視点から見るっていうことはすごく違うのかなというふうに。
なるほど。周さん見てる業界はどんな業界が多いですか？
私は今はメインは大手の小売業を見ています。あとは最近は飲食業、ラーメン店を見ています。
そう、今ねアメリカでラーメンブームっていう話もニュースでよく聞くんですけど、本当そうですか？
本当にそうだと思いますね。カナダと台湾と香港とアメリカにチェーン展開してるラーメン屋さんがあって、結構ラーメン屋さんって日本ではあんまりグローバルっていうイメージがないんですけど、結構すごくグローバルに飲食って展開していて、で現地 の、 日本の法人の方に話を聞くと、いやもう素晴らしく売り上げが良いという お話を聞いています。
なるほど。なんか、はい、海外に、ね、ラーメンの展開考えてる人たち、はい、いいヒントかもしれないです、
はい、
でそのじゃあ例えばアメリカにラーメンショップを開きますと、何がチャレンジですか、何が困るなのか、
はい、
そのおもてなしできない、できる、
うんうんうん、
まあ、一応売り上げができてるのがビジネス成功してるんですけど、でも何が課題ですか？
多分やはりアメリカでの課題はすごくエスニックグループがすごく多いですよね、
うん、
例えば香港とかと比べても日本とか比べても、なのでその方々をどうマネージするのかがすごく 難しいと思うんですね。で、私個人的に思うのが、おもてなし文化ってどの国でも地域でも存在する考えじゃないですか、うん、誰かをおもてなすとか親戚もそうですけど、ただその形式を全部あの日本そのものを持っていくっていうのはうまくいかないと思うんですよ。
じゃあ例えば、はい、そのラーメンショップで働いてるアメリカ人だけではなくベトナム人入ったりとか、まあ、もしかしたら、うん、あのタイ人ブラジル人入ってるかもしれないと、うん、その時にじゃあ日本の本物のラーメンショップのおもてなしというか、まあ、日本人考えているルール的なところがうまく伝わらないっていうことですか？
あのやはり皆さんそのまままず日本のを海外に持っていこうとするんですね。そうすると例えば注文する時って日本の居酒屋もそうですけど、ちょっとあの低くしてお客さんより下にして、うん、あの注文を取ることが多いと思うんですけど、うんうん、それが海外だと逆に失礼に当たるっていうこともあるんですね。なのでそういうところでちょっと試行錯誤現地化をしていかないといけないというふうには思います。
なるほどなるほど。だからその向こうにいるラーメン店長なんかマネージャーたちが無理やりに日本こういうふうにやるからこんなふうにやってくださいっていうことでうまくいかないと。
はい、
どこかうまくいかない。なんか社員が不満を持たりする、なんかあのお客さんがの不満どう、うん、
例えばやはり香港とか、まあ、アメリカとかも似てることだと思うんですけど、まず一つ面白いなって思ったのが、うん、ボストンの店で、あのボストンとかニューヨークで出してる日本のラーメン屋さんって皆さん多分ソフィスティケイトなあのラーメン屋さんの雰囲気を作ろうとしてると思うんですね。高級店、
あの
本当に一杯のラーメンで20ドルとかアメリカドルとかするような場所なので、
日本だとね、あの2200、2300円ぐらいするラーメン
ですね。はい、はい、その通りです。なのであのお客さんが求めているっていうのはおそらく落ち着いた雰囲気だと思うんですけども、ここで日本のラーメン屋さんっていうのは活気を出したいです、
ね、
はい、
そうそうそう、
なのでいらっしゃいますよ絶対言うんですね、
うん、
人が入ってくるたんびに大きい声でいらっしゃいませとか、わ、うん、かりました、はい、ありがとうございますとかっていうのを現地のお客さんはちょっとうるさいって感じてると。でそれを実際認識してるんですよ店側は。
やっぱりそれだと定量調整でわからないんですよね。
はいはい、
観察して、はい、
で面白いのがなぜそういうクレームが来ているのにもかかわらずそれを改善しないのかというところがやはりちょっと現地化できてないのかなというふうに思いますね。
なるほど、はい、なるほど、うん、そうね、あのブラジルでも日本料理ブーム時期があって今もう普通になりすぎてて、でもやっぱり日本人ブラジルにいてこれは本物の日本料理じゃないと、でも僕からブラジル人として見るとどうでもいいんじゃないですか
、はい、
あの一応日本の文化ちょっと入ってて、はい、日本のブランドも入ってて、で向こうの満足 のお客さん大満足であって、それでウィンウィンな環境できてるのに、は
い、そうですね。なのでいい例が味仙っていうあの日本のラーメン屋さんで、もうあの中国では誰でも知っているぐらいあの有名な、あの味の味に100とか1000とかの1000なんですけど、でも日本の方からするとあれはもう日本のラーメンを悪くしていると、評判を悪くしていると言ってはいるんですけど、ビジネスとしては大成功だと思います。
素晴らしい、素晴らしい、はい、なるほどなるほど。でそれが日本人海外に行く時のチャレンジなんですけど、でも今あの東京駅あたりの例えばコンビニとか小売店行くともう外国人だらけですよね、うん、その外国人がむしろ日本でどんなチャレンジ、どんな問題、
はい、やはり一つは定着しないのかなっていうふうに思うんですよね。日本への定着っていうのが本当にちょっと今後は難しいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。なぜなら例えば中国人留学生って、私の両親もあの留学生で日本に来てたんですけども、あの当時っていうのは日本は素晴らしい、日本が素晴らしい国じゃないってことではないんですけども、経済を見ると日本の方が圧倒的に、はい、中国よりも優れていて、 で日本で稼ぐっていうことは中国に帰ったら多分家を建てられるぐらいバイトでもできた時代だったんですよ。でも今っていうのは中国っていうのは強くなってきていますよね、経済的に。そうすると日本で働く意味が昔ほど強くない。そうすると昔はアルバイトしてても日本の方が良かったけども、今はもしかしたら中国でアルバイトしてもいいかなっていう風になると今後やっぱり減ってくるっていうことを考えると、定着、その外国人労働者の定着っていうのはすごく重要だと。
だからまあ、僕も日本長いですけど、やっぱり昔っていうか5年前6年前だと中国人コンビニに会うのが多かったんですけど、今もう中国人見なくなったんですね。今はベトナム人メインと、
はい、
たまにフィリピン人見たりするんですけど、
はい、そうですね。
なので、はい、その国も発達したら、
うん、本当にそうです、本当にそうです。あとやっぱり日本に来てよかったっていうような外国人の方々をもっと作るべきかなというふうに思いますね。それはおそらく企業だけじゃなくて、今大学でもグローバル化って言ってる中で外国人教員ってすごく増えてるんです、昔と比べると、うんうん、でも定着してるかっていうとちょっとあまり定着してないっていうのが、まあ、数字でも出てるので、そこは一つの課題だと思います、ね、
それはでも金額の面っていう話さっきしてたんですけど、うん、でもエスノグラフィーやってると金額じゃない、うんだけではなくて、はい、その定着のために何を見てますか、うん、何が大事です
か、はい、やはりなんかその日本の文化に馴染まないと日本の社会には融合できないっていうところがすごくネックだと思うんですね。例えば教員でも企業でも同じなんですけど、日本の人は日本で固まっちゃうと。で、日本語が上手い外国人はその輪に入れる。だけど日本語ができない人っていうのはまた違うグループを自分たちで作ると。はい、なのでそこのもうバウンダリーがずっとある中で、そこはなかなか日本に定着したいっていう気持ちがなかなか出ないのかなというふうに思います、ね、
僕も今日本なんですけど、一緒に来てた文部科学省の奨学金で来てた学生だと、一緒に30人来たとしたら2人3人10年かけたら2人3人しか残ってないと、
うん、はい、
で残った人はまさに日本語喋ってて、まあ、日本の社会に混ぜようとする、うん、ちょっと頑張ろうとすると、
うんうん、
まあ外資系が、まあ、そういうグローバルの企業働いてる人よくわかると思うんですけど、うん、エクスパートのグループもよく出てくるんですね、うん、
はい、
みんな日本語をうまく喋れないけど海外から来てて外国人の相手だけで仕事してる、
はい、
自分のだから日本とのなんか愛情が薄いというか、
はい、本当にその通りだと思います。で、人類学の中に一つ理論として文化の相対性っていう理論があるんですけど、つまりどの文化でもいいと悪いってないんですよね。文化っていうのは価値観とかそういうので組み合わさってるものなので優越はないはずなんですけど、今の日本でそれは企業の人に限らず学生もそうなんですけど、どうしても欧米とかそういうヨーロッパの文化を上に見て、そのアジアの他の国の文化を下に見る傾向があると思うんですよ。なので今大学生っていうのはみんな海外留学をするときはまずアメリカ、イギリス、オーストラリア、そう今だけじゃないんですけど、でもアジアに行きたいっていう学生はそもそもすごく少なくて、なんで行きたくないかっていうと別に学ぶものないし、日本は素晴らしいし、でやはりそういう考え方がなんかもう社会人になってまだ残ってる、そういうところでエクスパーツとかが例えばアジアとかから来るとそういうのがまだ残ってると思うんですよね。そこはちょっと一つ改善しなきゃいけないのかなというふうに思いますね。
で、なんかシュウさんの論文ちょっと読んでた時に、いろんな外国人集まるとみんな自分の国の方が上と思いたがるというか、なんかそういう調査の結果すごいびっくりしてて、どういうことですか？
そうですね、例えばやはり中国人、ま、前日本の方にもそういう話を聞かれたんですけど、まあ、中国人はおそらくどのような方に会っても自分が 他の人より勝ると将来的には勝つというやはりハングリー精神的なものもやはりあると思うんですね。ただあの例えばホフステッドって、
うん、
あの
ホフステッド大好き
大好き、そうそうそう、
あの一個だけです、はい、ホフステッドインスティテュートっていう協会がありまして、でそこにグローバルの調査であの6の項目だけ、はい、世界を毎年レビューをしてて、でそれで国の文化ビジネス関係の上で、まあ、国どんな国と国の比較できる、でホフステッドっていう、まあ、Google 検索すればすぐ出るし、彼らのサイトでその比較できるツールもあるのでとても面白いです。
はい、そのホフステッド授業で話した時に、あの例えば自分の国はどっちに近いですかってあの考えてもらったんですけど、例えば香港、中国、台湾ってすごく似ているところではあるんですけど、うん、皆さんやっぱり自分が一番中間っていうんですね、うん、あの例えば日本はもうちょっと長期志向であったりとか、中国もどっちかとそうっていうことあると思うんですけど、やはり皆さんやっぱ自分の文化をあまり相対的に考えられてないのかなというふうに思うんですよ、うん、上に見るっていうのは、そこがやはり問題の一つかなという。そう、
だから外国人も一つ変えれる理由だと、あの、まあ、日本に馴染まないと言われたりするんですけど、でもどこで馴染んでないのと聞くと、自分の文化と比較して自分の文化の方が上に、え、じゃあでもなぜ今日本にいるみたいな話にすると、あの初めて考えたりするんですよね。で例えば僕あのブラジル人なんですけど、ブラジル人よく日本でなんか日本人は真面目すぎる、硬すぎる、ブラジルの方が良かったんですね、ブラジル楽しくてみんな遊んでてとわーっと言うと、えでもお前らは忘れてるか、ブラジル全然安全がないとか、うん、仕事日本ほど今ないとかね、だけど一部分だけ上にして、それがまあ全般としてブラジルの方がいいよみたいな風に見せたりとか、
はい、
そういうことをよくブラジルとしてあるんですけど、うん、でも別の国同じことをやってるんだ。
いや、あの日本の方と話すときに私もすごく気にするのが、日本批判ってあんまり受け入れられない方が多いかなって、ね、あの個人的には思うんですよね。なのであの
敏感みたい
な、敏感ですね。それって最近の風潮がちょっとあの私個人的には良くない方向に行ってるのかなっていうふうに思って例えばメディアでとかでも日本をすごい過剰に称賛するようなプログラムとか
めっちゃ多いんですよね。
すごく増えてるんですよ。
そう、増えてる
んですよ。
そう
それに学生ってそのまま影響されちゃうんですよね。
そう、だって、はい、日本のすごいですっていう番組です。今ドイツ人が日本の包丁を使ってますから日本すごいって言って、えでも日本人普通にドイツのものいっぱい使ってるんですけどね、はい、
そうなんですよ、そうなんですよ反論する点いっぱいあるんですけど、一つやっぱり日本の教育の、あの良くない点としてはやっぱり昔からやっぱり暗記、中国もそうです、同じです。だから批判精神っていうのがあまり備わってない、クリティカルシンキングとかロジカルシンキングがあまりなってないと、それロジカルに考えたら先ほどおっしゃるようにあれっていうふうにすぐに反論できるんですけど、それができずにそれをそのまま吸収しちゃってるので、でその方々が異文化に接しないとそのまま社会人になってって言ってマネージャーになってっていう風になっているので、ちょっとあのもうちょっと見た方がいいかなというふうに思います ね、
うん、僕とても賛成で、でも今このポッドキャストやってる人たちも言いづらいところがありますと、プロデューサーがベトナム人でホストはブラジル人で、はい、ゲストが中国人で、はい、まあ日本今バチバチあのしても誰も怒らないんですけど、でもあの私たち外国人の悪い癖も言ってるので、
はい、
できるだけフェアに
そうです、間違いない、
頑張ってます、
はい、
なるほど。で今さっき言ってた日本人のマネージャーがそのまま日本のところを押そうとしてるんですけど、でもいろんなリサーチでマネージメントのリサーチが多いっていうことを見ていて、大体そのマネージメントのリサーチも小売店とかっていう感じですか？
そうですね、あの最近その私が香港で博士課程に行ってた時によく行ってたの小売業で、 ただ最近は日本における中国企業、うん、飲食業とかあと個人商店といったような企業も見てますね。ただそうするとまた業種はいろいろ違うんですけども、うん、そこで面白いなって思ったのは なんで日本における中国企業をやりたかったかっていうと、これまでみんな先進国の経営システムを勉強してるじゃないですか。
そうです、
アメリカとかイギリスとか、まあ、ドイツとかって、うん、日本もそうですね。なので多くの文献が海外における日系企業、うん、だけどもあまり中国企業ってあまり経営ってどんな感じなんだろうってあまり
考えたことがないですね、
はい、皆さんなんか党が頑張ってるからとか、 なんかそういうイメージがありますけど、でも実際中国もすごく日本とも共通してるところがあって、逆に日中関係ってすごく複雑ですよね、うん、でそういった中で中国の人が中国で育った人が日本に来て自分で営業して、まあ、企業を立ち上げて、で私が調査したのは大体半々日本人中国人っていう会社なんですよね。でこれまで
社長は中国人、
社長は中国人で他の従業員は半々ぐらい。
何人ぐらいの会社、
例えば規模にもよるんですけど、だいたい20、20とか30、30、どっちかというと小さい感じなんですけど、
そういう、
はい、そこで面白いと思ったのが、今中国における経営の問題は人が言うことを聞かないっていう。
それは日本人言うことを聞かないじゃなくて中国人が、
はい、中国人です。なので中国人の経営者が今日本で何を学びたいかっていうと、ものづくり精神とかなんですよね。つまり今技術って正直どの世界もそこまで変わらないじゃないですか、ハードウェアだと。
そうそうそう、
じゃあ問題になるのはマネージャーですよね、うん、どれぐらいよくマネージメントができるのかっていうのを勉強しに来る方々が多くて、じゃあなんで日本人は遅刻しないんだと、うん、そこからですよね。
それはいいこととして、
ね、いいこととしてです、はい、うん、いいこととしてです。もちろん長時間労働は日本では悪いことですけど、中国から見るとサービスでお金なしで長時間労働するのはありえない文化なんですよ、
うん、
あそこは、
うん、
なのでなんでこういうことになるんだろうっていうのを勉強しに来る方々がいらっしゃるんですよね。
で結果的にどうやってじゃあ例えば今このポッドキャスト聞いてる、あうちの会社も中国人何も言わない、言うことが聞きたい中国人いますとどうすればいい、
はい、やはり日本が強いのが経営理念とか研修だと思うんですよ、
うん、
そのお金で人をゲットするんではなくて、中国のこれまでのやり方っていうのはどっちかっていうとちょっとアメリカ式な形で給料上げたりとか、あとは罰金を課したりっていう、
うん、
このなんか恐怖で人を、うん、こうやって支配する感じが多かったと思うんですけど、日本の経営がやっぱりすごいなって思うのが経営理念っていうものがあって、パナソニックもそうなんですけど、うん、経営理念があってそれが本当に方針に反映されてそれが実践されてるっていうところが精神的なマネジメントですね。そこがやはり日本は他に比べてすごい優れてると思うんですね。それがいいかどうかは別ですけど、うん、それが一つ のすごく自主的に従業員が清掃したりっていうところが、その自主性をさせるっていうところは強いのかなというふうに思いますね。なるほど、
なるほど。だからお金だけではなくもっと深いところから掘り下げて、
はい、
この仕事に意味があるよ、
はい、
この社会こういうの風に変えるから、
はいはい、
まあ、みんな一緒にこういう動きするために、
はい、本当に今中国っていい意味ですごくみんなハングリー精神なんですけど、悪い意味でお金お金の社会になっていて、義理人情とかがあまりちょっとなくなってるのかなっていうところを考えると、例えば日本と中国で比較して中国の方がよく言うのは、日本は本当に一つの企業と取引をすると決めたらもう本当に長期的にどんなことがあっても一緒に乗り越えるっていう、こういうような精神ってすごくモラル的にも高い、それがすごく日本は強いと思いますね、はい、
で僕それ面白いと思うところいっぱいがあるんですけど、一つね個人の話に入っちゃうんですけど、日本の時間守りのところが僕大好きで、日本に来て で僕もブラジルで守らないタイプだった。だってみんなそうだった、その文化だった、うんうん、
はい、
で日本に来て守れるようになって、で今あの別の国とやり取りすると僕がすごくイライラすると、僕の時間その無駄にしたいでみたいな言いたがるぐらいな話なんですけど、でもその文化あのこっちだけストレスするのももったいないかったから、うん、
そうですね、
そうそうそう、
本当にそれは私も同感です私も同じくイライラします。
そうそうイライラするけど、はい、でもまあまあまあ向こうの文化だからっていう、
そうですね、はい、
ちょっと、
はい、そこが今日本の中でのクロスボーダーの経営管理で難しいところだと思うんですよ。相手の文化を理解しようとするやはり心意気みたいな、そういうのが必要だと思うんです。そのアクセプトするかどうかは別じゃないですか。
そうそうそう、
好きかどうかっていうのは別で、
そう
そうそう、はい、例えばまあインドの方とかすごくあの時間にルーズっていうのはまあよく言われてることなんですけども、じゃあインドの方がそういうふうなので、まあ、そこに合わせて何か自分の方で調整するなり、そういうのが必要だと思うんですよね。
そう、さっき言ってたみたいに、あの日本の方がすごいすごいっていうプロモーションされることもあるので、日本のやり方で今日本にいるから日本のやり方でやりなさいと、
うん、
でもその人例えば、まあ、30歳ぐらいで30年間も違うやり方でやってたので、はい、
間違いないです ね、はい、
じゃあ今日8月1日からやりますからすぐできるわけでもない話であって、
そうですね。あと私の調査であの一つ面白いなと思ったのが、香港にあるとある、まあ、日系のアパレル業の調査をしてたんですけども、そこでやっぱり、まあ、日本企業にありがちなところが、なんで香港人は笑わないんだと言うんですよ。顧客に対してなぜ笑わないんだっていうことを言うんですね。やはり日本であの顧客をする、そうそうそうそう、顧客サービスをするってことはまず、まあ、フェイクでもいいからスマイルを しましょうっていうことですよね。
そう、別のポッドキャストでその労働感情っていうか、はい、エモーショナルレイバー、
はい、エモーショナルレイバーと全く同じ で
日本人は割とできてるんです
か、はい、できてると思います多分、はい、
香港人なぜできてるんです
か香港人はその必要がないと感じてるからです。なぜならそのアパレル企業っていうのはどっちかっていうと庶民レベルのアパレルなんですね。要はシャネルとかディオールじゃないんですよ、
うん、
シャネルとかディオールとかフォーシーズンホテルっていうのは多分どこの国も似たようにすごくいいサービスなんですよね、うん、スマイルもするし名前も覚えてくれてるしと。でもあのその庶民レベルのところはまずそもそもお客さんも期待してないんですね、
うん、
そういうことが普通じゃないんですよね、うん、日本では笑うことが普通なんですけど香港では普通じゃないので、まずそれをやらなくてもお客さんは来る、うん、っていうことを考えると香港人からすると全く説得力がないんですよね。
そのエモーショナルレイバーめんどくさいというか大変、
そうですね、
今の金額、はい、もらってる金額に関して合わない、
そうです、金額とも合わないしステータスとも合わない、
うん、
っていうところがあると思うんですよね。
なるほど、うん、なるほど。でも日本人のマネージャーが向こうにいて日本と一緒にさせようとして、まあ、ぶつかったりとか、
はい、
ストレスになることが
多いですね、はいはい、かなりそれはありましたね。私が見た中では日本人の店長さんもあの何人かいらっしゃったんですけど、いくつかやっぱりストラテジーが違っていて、
どんなストラ
テジー、あの1種類は先ほどおっしゃったように正面衝突するタイプの方、もう日本のをそのまま入れようとする方、あともう一つは現地の人々の心をまず得ようっていう方々、そのまず現地の方々からサポートを得てあの一緒に共同でやっていこうっていう方と、あともう一つはあの現地の店長があまりよろしくないと、なので現地の店長とは対抗するんですが他の店員とはすごく共同ができてるっていう、そういうあの結構違うストラテジーがあって、それって逆に英語レベルとは全く関係がないんですよね。英語ができるからマネジメントできるっていうのもただの神話ですね本当に、
はい、でその3つのストラテジーの中に一番うまくいってたのは、
一番うまくいってたのはやっぱり現地の人から、あの2番目のタイプですね。やはり現地の店長もすごく権限があるので店長もある程度うまく共同でやっていかないと難しい。
だから店長も、
はい、
あの私ボスだけではなくてあなたたちと同じ立ち位置ですよ、
はい、
これから本社から言われててしょうがない僕もやらないといけないみたいな、はい、 そういう、はい、まあ、ステータスをヒエラルキーをちょっと破って、はい、
うん、
で僕も一人ですよ、だからみんなサポート、はい、まあ、一緒に頑張るみたいな感じだと納得します、
はいはい、あの個人的なすごく偏見なんですけど、個人的には関西の方はすごくポテンシャルがあるというふうに思います、う
ん、なるほど。
ちょっとあの高校生の引率とか大学生の引率もしたことあるんですけども、うん、見ると関西の学生さんはやっぱりちょっと違う雰囲気があって、うん、すごく場を盛り上げられるあの方が多いなっていうふうに思いますね。
なるほど、面白い面白い。 なんでだろうあの向こうの育成に研究したことがありますか？
あの実際あのさっき言ってた3種類 あの方の中にやっぱりうまくいってたのは関西の方
です。なるほどなるほど。
でしたね、はい、
うん、なんかそれもう少しあの研究したいなと
思いや研究する価値あると思います。
価値ある、は
い、
関西と東京の、
はい、絶対あると思います。
なるほど、ね、はい、関東の。で、あのそのマネージャー、さっき1個だけ引っ張ると、英語できるからマネジメントさせてることが多いですか？むしろ
あの今の学生さんとか、うん、あの就活しますよね。その話を聞くとやっぱり帰国子女とか海外留学行ってましたっていうこの履歴書で通ってるところもどうしてもあるのかなっていうふうに思うんですよね。おそらく企業側もそれを今の既存の社員を英語教育するよりかは、まあ、すでにできてる方を取るっていうのはもちろん論理にはかなってるんですけども、その方々をそれだけの基準で例えば海外派遣したりとかあの外国人をマネジメントできるかって言ったら全然違うレベルの話だと思うんですよね。あのなのでそこはあの教員組織も そんな形でやはり英語できない方々がほとんどじゃないですか、日本の大学っていうのは。そうすると何が起こるかっていうと、英語できる方々が英語に関する全ての仕事を任されてしまうと、うん、そのマイノリティがすごくメジャーな仕事前任されてしまうというこの仕事のアンバランスにもなってると思うんですよね。
なるほど、ね、うん、だって言語スキルとマネジメントスキル限らないなので、
はいはい、
でもそういうことを見てましたか？海外に行かせてる日本人が、うん、マネジメントレベル低いんだけど、うん、コミュニケーションスキルだけ高いから、
うん、実際私が見ていた会社では結構あの英語レベルは見てなかったです。で、あのそれはそれでいいことだと思うんですよ ね。
そうそうそう。
で、英語レベルが高い人もいたんですよ、
うん、
でそういう人に限って上のポジションなんですよね。で私が見たのは店長さんレベルともう一つ上のエリアを統括するマネージャーさんだったんですけど、うん、その上のマネージャーさんはみんなトイック900とか、
あ、
まあ、それからトイフルとかアイルズとか、うん、まあ、そういうのがすごく高くあったんですが、最初は結構苦戦されてたのかなと思うんですよね。つまり香港人って、まあ、英語できるレベルはおそらく日本よりは高いですけど、平均で見たら。でも全員が全員できるわけじゃないんですよね。
そう、嘘ですよね、はい、香港は英語できると。この前もシンガポール人みんなできると言ったら、タクシーに入ったらあの英語喋らなかったタクシードライバー行ったりとか。
そうなんですよ、香港のドライバーさんかなり話さない
と。そうそう、
もう拒否です、英語拒否なので。 はい、そこはあのちゃんとあのエクスパーツになる前に研修をしてほしいなというふうに思います。
香港のブランディング、シンガポールのブランディングもうまいんですよね、英語できる地域として。
はい、もう世界でのアジアの都市っていうふうに言ってますから香港は。はい、
でも結果的にそこにいた店長がそんなに英語うまくなかったんですけど、でもマネジメントスキルちょっと高くて、例えばその関西人がそれでも人をうまく回してて売り上げにつながってたっていう。
あのそこがすごく面白いところで、そのあのラーメン屋さんもそうなんですけど、そのアパレル業も同じなんですけど、売上高がすごく良いんですよ、利益率が。でもそれがマネジメントだからかっていうと、おそらくそうではなくて、多分商品が良かったと思うんですよね。商品とかブランディングですよね。なのでもっと企業レベルのものであって、管理はちょっと逆にネガティブ要因になってたんじゃないかな。 というふうに思います。なのでその興味深いのが香港にある小売業で違う業種なんですけど、まあ、あの香港で長くもう営業されてる小売なんですけども、業績が落ちてきたんですね、
うん、
でそれを日本の本社がなんで業績が落ちるかって分析するじゃないですか。その時に現地化しすぎだっていう話になるんですよ。何かが下がると現地化のせいだっていう風に、
日本風に動いたらそのままうまくいってたはず、はず、
はい、はい。なのでその小売が何をしたかっていうと、日本からエグゼクティブを派遣して日本風のもう一回入れようっていうことをして、うん、すごくコンフリクトが起きてた。
それでうまく
いや、まだ今やってる最中だとは思うんですけども、またそれがどこまで管理の面で本当に管理の面なのか、それとマーケティングとか、うん、プロなんかもう商品のことっていうこともあるじゃないですか、
ね、ありますあります。
そこは
ちゃんと、ね、だって時期によって、はい、今例えばね、はい、論文にも書いてたんですけど、今豚骨ラーメン流行ってるんですけど、もしかしたら今度醤油ラーメン、人飽きちゃうかもしれないしね、
うんうんうん、そうなんですよね、
ブームだったから、1年やったりいろんなテレビで見たりとかしてたから、
はい、
オリンピックがあるから、はい、でそれを落ちるともう思い出さないから、もしかしたらね、
そう、そうなんですよね。で面白いのが、日本的経営って結構批判されてるじゃないですか今。例えば終身雇用であったり年功序列っていうのは旧型の日本のシステムだから、それは一新するべきだっていうふうに言われてるんですけども、でもその歴史を見ると、その戦後そういうシステムが構築されてきて、で日本がすごい経済発展しましたよね。その時にアメリカとかいろんな海外の研究者はもう大絶賛ですよね、日本的にシステムを。で今は日本の経済が下がってきて、でそのせいになんか日本的系が それが理由じゃないかっていうところに行ってるのが、ちょっとおかしいんじゃないかなっていうふうにみんな思うんですね。
さっき疑問として言うと、まあ、その時期でこういうトレンドがあって、このグローバルの状況でもしかしたら そういう問題かもしれない。
うん、そうですね、でも逆に例えば、まあ、教員とかも民間とかもそうなんですけど、うん、今終身雇用がだんだんなくなってきているじゃないですか、うん、ですあれって今の組織にはフィットしてないと思うんですよね。皆さんほぼ8割9割終身雇用の中で、1割2割がマイノリティのこの非常勤であったり、そういう非終身雇用っていうのはすごくうまくあんまりいってないんじゃないかなというふうには思いますね。
なるほど、
はい、
な
るほ
ど、うん、でその日本のさっきのマネジメントスタイルの話まとめると、どこが課題なのかっていうのが、じゃあ日本の会社が、まあ、海外に関して限らず、そう今までなんかちょっとジェネリックな人をマネジメント、はい、マネージャーになるためになんかいろんな職種を、
はい、
見て、でも中国とかアメリカだともうそのポジションごとに動いてて、うん、はい、でそう90年代とか2000年代割とうまくいってたんですけど、で今あまりそういうふうに続けるとうまくいかないかもしれないとか、でも自分どう思ってる、いろんな研究をしてどこか そこにマネジメントの課題があるのか、もっと深いな育成システムにつながるのか、
はいはい、なんかいくつかあると思うんですけど、一つはもちろんそのシステム上の問題だと思うんですよね。例えば日本って仕事の境界線が曖昧じゃないですか。だから結構課長と部長でダブってたりとか、ね、課長の仕事を部下がやってたりとか、そこをまず一新するべきだと思うんですよね。もうちょっとそこをクリアにするべきだと思うんですね。そこをすることによってある程度の問題は解消できると思うんですけど、異文化とかそれクロスボーダーっていった時に、やはりシステムだけじゃなくてマインドセットがやっぱり日本はすごくネックになってると思うんですよね。あまり海外に視野を見ないとか、あまり興味がないっ ていうのが今の若い人の海外行きたくないですがちょっとネックかなっていう
だいぶ変わったんですよね。僕日本に2006年初めて来た時にあの音楽のトップ10は、うん、あの海外の曲だらけだった。当時何だったらブリスネスピースかな、うん、なんかそういう的だらけだったんですけど今の日本のトップ10のチャート外国人一つもいないんですね。
確かに確かに、
まあ、アイドルだらけそういう別のトレンドが来たんですけど、でもそれでじゃあ海外の文化もちょっと入れなくなってるっていう気持ち、うんうん、
はい、本当にそうだと思いますね。今 あの確かあのどこの時計かはちょっと覚えてないんですけども、あの新卒社員に対するアンケートを見た時に6割ぐらいが海外行きたくないんですよ、海外駐在したくないんですよね。そういうところがあるので帰国子女とか海外留学者がすごくあの積極的に多分採用されるのかなというふうには思うんですけども、そこも一つ難しいところなのかなというふうに思いますね。外に行きたくないというところが、日本がすごく素晴らしいという、あの、まあ、いい意味でも悪い意味でもそこは、うん、ちょっと反省するべきかなというふうに思いますね。
なるほどなるほど。しゅんさん、しゅんさんの履歴を見るとあの面白いポイントがあって、2012年ぐらいに日本の AV 女優のリサーチを手伝ってたっていうところを読んでて、
はいはい、
で基本的にどういうことをやってたんですか？
基本的にですね、あのいくつかプロジェクトがありまして、一つは AV に出る単語を辞書にするという、それはあの、まあ、中国語で言えば広東語繁体字ですね、繁体字と繁体字の中繁体字の方にして、あの香港で一個出版させていただいて、それはあのすごく日本の文化を表すという意味で AV ではすごくあの赤裸々に表していると思うんですよね。でおそらく西洋文化の影響もすごく受けていて、例えばあの春画展がちょっと前にあったんですけども、うん、春画ってアートなんですけど、うんうん、今日本であれは卑猥な画像なんて言われてるわけですよね、で日本は昔すごくオープンな社会で、中国もあの同性愛とかあったりとか、すごくあのオープンな文化で、それがやっぱりアメリカの影響を受けて今こういう風になってるけども、でも AV 女優ってどんな人だろうってやっぱりあの疑問があると思うんですけど、それのまあ私自身のリサーチではなくて、まあ他の教員の先生としたリサーチなんですけど、まあインタビューとかをしたりとか面接シートを見たりっていうことだったんですけど、あの思ったのが意外と普通の人だなっていうふう
に。じゃあ例えば経済的にすごい困ってたっていうわけでもない？
実際そういう人もいます。もちろんそういう方もいるし、何かトラウマを持っていらっしゃる方もいるんですけども、趣味本位で来ましたとかっていう方が結構いらっしゃる。はい、そうなんですよね。
多かったですね。
はい、
そうそう、それも面白い
です。はい、でもう一つ面白いのがやっぱアメリカと比べて違うのが、アメリカってAV って一つのスターになれる形ですよね、うん、でもそれはあくまでポルノスターですよね。だからポルノのスターなんですけど、日本ってセクシー女優っていうじゃないですか。 AV 女優っていやいやいや女優の一つってことですよね。
アクトレス、
アクトレスなんですよ、ね、だから本当にアクトなんですよね。簡単に言えば
演技の
一つで、であとやはり日本が他と違うなっていうのがストーリー性ですよね。
うん、
あの結構あの映画チックなところが、その行為自体じゃなくて行為の前後にすごく焦点を当てているっていうところもありますし、あと論文にはしていないんですけど、例えば審査センターってあるんですけど、日本ってすごく不思議って言われてるのがモザイク。
ああそうね、モザイクが珍しい、ね、
だってもう今オンラインでノーモザイクが見れるのに、そうそうそうそう、モザイクをする意味はどこにあるんだっていう。
この前もあの名前出さないですけど、その日本の AV メーカーの人と喋ったことがあって、でもっと海外に出そうって僕がね言ったら、向こうが一応モザイクでもう一回編集するのはめんどくさいと、
はい、
だからモザイクのまま送ってるんですけど、モザイクのまま送るとなんかそこまで売り上げ伸びないって言ってて、
そうですよね、そうですね、なのででもモザイクをあのかける人 は書ける方々のやっぱり考えがあって、一つやっぱり感じたのが AV 産業を見た時に AV 女優だけじゃなくて、もちろんあのディレクターの方もいますし、それを修正する審査の方もいますし、だからすごいいろんな方々が、まあ、マイノリティだと思うんですよ社会の中で。でもその中でも自分のなんか存在意義とかそういう価値観を見出してるっていうのはすごく私たちがそのなんか偏見を持つべきじゃないと思うんですよね。皆さんの仕事としてやはりやってらっしゃるところがある、
普通のプロフェッショナル、
そうだと思います。本当に
AV 業界はそのマネジメントとか、あの僕本当に AV 業界そんな知らないです。ブラック企業ですか、ホワイト企業ですか、仕事、そういう AV 女優に対しての福利厚生とか どういう感じですか。
あの多分結構いろいろ違って、あの単体女優っていう方々がいて、単体女優っていうのはその女優の名前で映画を撮れるっていうことですよね。つまりその方がすごい有名だと、結構あの大体あのラベルみたいな、あのあの歌手と同じですよね。あのそういう会社に入って AV の会社に、そうエージェントがいて、全部エージェントが手配してくれて、であの1人あのあ2人ぐらいあのインタビューしたんですけど、どれくらい撮影するんですかって聞いたら1ヶ月で1、2回って言ってました。すごく実際撮影って少ないんですよね。なので今 AV 企業っていうのは特にあの DVD とか発行してるところっていうのはすごくやっぱり営業上難しい、あとはあのパイレーツ商品ですね。
あですよね、ネットでも、
はい、
何でもできるんですか、
ね、あと台湾とか香港中国っていうのは本当に日本 AV ラブのファンがいっぱいいる中でパイレーツ商品が多いところなので、そこは一つあの企業マネジメントとしてはすごく難しいところだと思いますね。はい、
でもなんか面白い体験で、
面白かった
です、刺激があるん
です、本当に面白かったです、はい、
そうびっくりした。喋るとなんかなぜ AV になる、もしかしたらね家族の問題とかは、でも好きな人もいるっていうね、むしろね夢叶ってるかもしれない
そうですね。いやなのであの今後はも私個人的に面白いと思うのは男優だと思います。
男優ね、
男優だと思います。
だって3年前ぐらいかな、大きいニュースになってて、今日本で男優足りないっていう、
あそうだと思います、本当にそうだと思います、ね、あので女性向けのポルノとかってやっぱり今作成されてるんですよね、はい、なので女性これまで本当に AV っていうのは女性をなんかあの被害者的な形でなんか物質化してるんじゃないかっていう批判がすごいある中で、でもデザイアって誰でもあるじゃないですか、ね、欲望って、 それが一種の解放の手段となるのであれば女性に向けて発信しない理由はないですよね、うん、あともう一つ日本の、まあ、アダルト産業に関して言えばアダルトグッズですよ ね、
そうですね、
アダルトグッズはすごくグローバル化してます。
そうこの前もあの、はい、テンガのニュースを見たら、はい、テンガはすごいもうグローバル化してて、アメリカ、ブラジル、ラテンアメリカもどこでもテンガで、向こうでブラジルで見たらブラジルの価格までされてるなので、結構安く普通で買える、すごいビジネスできてるなと。
あの私もあの企業訪問させていただいたことあるんですけど、テンガに、あのであのテンガヘルス
で、
あの今できてて、要はヘルスケアの商品として、今本当にあのイギリスとかでなんか病院であの処方箋であ
のおすすめされ
、はい、されている、
面白いね、はい、医者さん どうすればいいの、この点が
ね、そういうところもあるので、本当にいろんなあの可能性があると思いますね。
面白い面白い、
はい、
そう、じゃあシュウさん、あの日本のビジネスが海外に展開したいっていう、うん、なんか今日本の基本的にね少子化の問題で人口が増えてないので、海外行かざるを得ないと、でも海外興味ある人少ないと、矛盾なパラドックスなところがあって、どういう形でなんかどういう人材をマインドセットをどういうマインドセットを準備すればいいのか、どうやってそういう研修なのか、どういう形でアドバイスがありますか。
はい、今やっぱり個人的には教員をしているので、すごく企業にお願いしたいのは、もっとあの企業と学校がコラボした方がいいと思うんですよね。その今大学側でももっと実践型の人材を育成しようって 言ってはいるんですけども、どれぐらいの教員が実践型人材なのかなっていう正直なところがあります。なのでもっと企業のインターンとかそういうことだけではなくて、アカデミックな部分、例えば人類学だったら文化について学びます、いろんな文化について。それはおそらく企業に入ったらあまりできないと思うんですよね。なのでそういうのを大学で学びつつ、あとじゃあ企業がどっかの海外に行きますと、じゃあそういう策を練ってもらうとか、一緒にじゃあ文化の視点からどうやってじゃあ商品開発とか人事とかやってこうかっていう、やっぱり思想面でのマインドセットのやはりその改革が必要だと思うんですよね。で、しか社会人になる前の心意気ですね。で、教員の中でよく言ってるのは、大学に入ったらもうちょっと遅いんじゃないかっていう話をしてるんですよ。なので本当はもっと初等教育から始めるべきなんですけども、まあ大学から始めるっていうのもありだと思うので、ぜひそこはお願いしたいなというふうに思いますね。
面白い。その人材を大学からまあ作るっていうか。
そうですね、あと大学で学んだことは無駄ではないんですよ。まあ無駄になっちゃってるんですよ。
なぜ そのコメントがなんか横から来てるみたいな。そう、裏のストーリー なぜそれ言ってるの。
例えば個人的に思うのが、その昨日とある学生さんにお会いして、彼は定量調査とかもしてるんですね。統計とかをして勉強でスキルになるじゃないですか、
すごいですけど、
データサイエンスって今すごく大きなスキルで、
人足りないぐらい。
そうなんですよね、人足りない。じゃあデータだけやってればいいのかっていう話じゃないじゃないですか、本当は。そこでジェネラリストが必要なわけですよね。データもできるけど人も分かるっていうふうなことをすると、例えば人類学の授業って本当に意味あるのっていうふうに多分聞いてくる学生が多いと思うんですけど、でもいろんな文化を見て、多文化共生って何だろうとか、じゃあ日本の文化ってどうしていけばいいのかとか、そういうことを実際本当は学んでるんですよ、ただそれが実践されてないだけなので、そこをもっと学生に一緒に話をすることで、学生もそうですねというふうに感じてくれるので、もっと発信を了解したいと思います。
その意味だと僕ね、デザイン思考とかデザイン大学から出て、その人類学も濃く学んでた人なんですけど、社会人になって、でユーザーインタビュー商品企画の時に、商品企画やるために何を僕よくやらないといけなかったから、人に話を聞くと、今どんなことをやってて、そのためにどの商品作ればいいみたいな話。その時に大学で人類学で勉強したことすごい役に立って、今でも毎日使うことであって、会社をやると新しい商品を出して、 PayPal の社長とか LinkedIn の社長も2人もサイコロジストで大学で、彼ら作ってた商品がほとんどそういう人間の考え方、人間がこういうふうに考えるからこの商品やるとうまくいくよみたいな話で大成功してるパターンなので、
そうですよね。なんか人類学の場合、そこにプラス文化、その人だけじゃなくて文化の要因もやはり入ってくるので、そこは本当は有効的に使おうと思えば、ね、できるところだと思いますね、はい、
僕も。で、9月以内聞いてる人たちに役に立つ情報なんですけど、9月30日にビジネスとエスノグラフィーと情勢会っていうものが筑波大学で行いますと。詳しく知りたい人たちが、シューさんのウェブサイトを見ていただきたいですって。で、シューさんのウェブサイトが軽く言うんですけど、zoezhuyi.net。まあ、うちのサイトのこのポッドキャストのところにも、リンクを貼りますが、 iTunes で聞いてる人たちだと、もう一回言いますね、 zoezhuyi.net っていうサイトに入って、シュウさんの個人のサイトで彼女のまあリサーチとかそういうところも書いてあって、でその筑波大学のイベントのアナウンスも入りますと。でシュウさん、うちのリスナーに自分なんか最後に伝えたいメッセージとか 日本人が多いので、日本人もこういうふうに考えるべき、まあ、ポッドキャストの中にいっぱいあったと思うんですけど、でももし一つだけコアメッセージ選ぶであれば、どういうメッセージですか？
あの、日本の文化ってすごくいいことがいっぱい、素晴らしい点がこの中国人としてもあるんですけども、やはりもっと他の国の文化の素晴らしい点にも、あの、目を向けてほしいというところです。はい、
素晴らしい。そう、今の話聞いた時にあれを思い出してた、ワールドカップ
を、うん、あ、はい、
見ると、
はい、
ベルギーとか、
うんうん、
フランスとかドイツ、外国人だらけですよね。でも日本は日本人しかいないみたいな、
はい、
そういう海外の文化を入れることで、うん、いろんないいこともあると思うので、うんうん、困ったら悩んでるんであればどうすればいいのか、シュウさんにぜひ声かけてください。
はい、
ぜひ。では来てくれてありがとうございます。
ありがとうございました。
今回のシュウさんの話は、まあ、僕も外国人、彼女も外国人で、すごい偏ってた話と思いますが、まあ、一応振り返ると、一つね、あの、日本人海外に行くの壁に対しては、あの、海外に行く時に日本人が自分の文化の方が上と思ってしまいがちで、それでローカルのコミュニティに自分の価値観をやろうとすると結構ぶつかったりとか、うまくいかないことが多かったりになりますと。あとは、まあ、最近それ別の理由もあって、日本のメディアを見ると、日本の文化すごいすごいっていう番組が多い。まあ、それはそれでいいなんですが、何が行っているかというと、日本人も海外に行く興味を少し失っていることもありますね。あと、まあ、海外の文化もそこまで入ってないところもあって、それでその、まあ、島国のコンプレックス的な話が行ったりしていて、で、結果的に日本での仕事をするのはあんまり魅力的感じないんですよ。だから、じゃあ外国人優秀なブラジル人がいたりとか、優秀なヨーロッパ人がいたり、優秀なベトナム人がいたり、まあ、今まだベトナム日本に来ることが多いんですが、でも中国人とかブラジル人もうみんなアメリカに行ってしまいますね。なぜかというと、そこまで魅力感じなくて、私たちの課題でもあるんですね。じゃあ、シュウさん言ってるみたいに、今日本で仕事してる人たちがもっと魅力的な仕事場を作って、で、その来た外国人に、あ、日本に来てよかったっていう気持ちをさせることです。まあ、モティファイもそれで頑張っているんですが、まあ、みんな一緒に魅力的な日本を作りましょう。今回の働き方の達人のチームです。ゲスト、イーシュー、ホスト、ドレ・グスタヴォ、プロデューサー、ヴァン・グエン。働き方の達人はモティファイが提供しています。モティファイは社員成長のプラットフォームです。毎日社員がインスピレーションするための遊び心を含んだヒントを与え、ベストなパフォーマンスを出せるようにヒントを自動的に発信されます。社内知恵袋でどんなことでも話すことができる社内の環境作りにも使えます。モティファイはこれまでの人事の仕事よりさらに幅広くあなたのサポートをしています。あなたが最高の時間を仕事で過ごせるように、学び、コラボレーション、そしてつながりができる環境を提供しています。モティファイ、気遣いの行き届いたテクノロジーでもっと素敵な働き方を実現しませんか？